古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。太宰府の特別史跡水木跡を歩いています。先週から西門跡付近をうろうろしています。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしています。一緒に歩くのはこの番組の津川ディレクターです。先週は JR 水木駅の前にあります古墳断面広場で古墳の断面を触りました。今週はまた水木駅の方に戻ります。駅の裏の方にあります小さな山を見ていきます。
JR の水木駅に近づいてきましたけど、少し小高い丘がありますね。ここも実は水木に関連する場所なので、ちょっとご紹介していきたいと、はい。
高さが2メーターちょっとありますね。そういう土手がですね、50メーターぐらいと続いています。これは何でしょうか。
実はこう水木を作る際の伝説にまつわる場所でして、はい、ちょうど水木駅側のところにこう解説板があるんですけども、テテコ島ですね。父と子供の島と書きます。
テテコ島と水木跡という看板が出てますね。
はい、はい。まあ、ご紹介してきました水木跡ですので、まあ、高さが10メートル、長さが 1.2 キロありまして、まあ、大変大きな土木工事が必要だったわけであります。で、まあ、その水木を作る土木工事に関する伝説の一つですね。で、こうやって水木を作るために、まあ、木工ですね、いわゆるこう土を運搬するために担いで運んでいた親子がですね、まあ、毎日来る日も来る日も作業してたんだけれども、まあ、ある時にようやく水木ができたぞと、土塁が出来上がったぞという歓声を聞いて、ああようやく完成したかということで力が抜けて、で担いでいた土をそこに放り出したと。で、まあ、その放り出した土がですね、たくさん集まってきて山となった。でそれがこのテテコ島と呼ばれるようになったと言われ る、まあ、まさにこう水木を作る大変な苦労であったり、はい、大変な労力がかかったっていうのを含んだ伝承の一つになっております。
単なる土手かと思いましたら、なんか深いですね奥は。
はい、実はですね、パッと見るとですね、ちょっとした小高い、あの土台なんですけど、実はそういう歴史がございまして、はい、でこの伝説の興味深いところはですね、ま、西門にはこのテテコ島がございますけども、はい、実は東門の方には同じあの伝承を持つ人もっこ山という山が実はありまして、実は同じような伝説が西門の方、東門の方それぞれ残っていると。
あ、そうですか。
はい、で残念ながら東の人もっこ山の方は開発のため失われてしまったんですけども、まあ、西門そばにあるこのテテコ島と呼ばれる、まあ、伝説の地は今もその土台部分がですね、あの上は少し削影されてますけども残っているということなので。
あ、
はい、
こんもりした山になってってるんですね。
もともとはもう少しあの上の方があったそうなんですけど、今はその少し削られまして、その土台部分が残っているという形になっております。
2メートルちょっとぐらいの高さになってますね。
はい、
こんもりした山になっています。テテコ島というそうです。
はいはい、ぜひ伝説の島合わせてご覧になって進んでいただきたいと思います。
はい、そして古墳断面広場へ戻り、今度は土塁の下から上を見上げますと、石碑らしきものが見えました。
さて、土塁断面広場、津川さんとともに見てきたんですけど、実はですね、この断面広場の実は頂上も、実は一番高いところも見ていただきたいんですね。
あ、そうですか。
で、残念ながら今日はもう木々が生い茂ってちょっとうっすらしか見えないんですけども、ここあの一番高いところに石碑が立っているのが、
あ、そうですか。
はい、ご覧いただけるかなと思います。
あ、石碑がね、はい、あ、見えます。
はいはい、で実はね、水木跡と書かれたあの石碑なんですね。で、あのこの水木跡なんですけども、実はあの1900 1921年大正10年に、国の史跡に指定をされることとなります、はい。でこの場所が史跡になったということで、それを示すためにですね、指定された次の年、1922年にですね、はい、水木跡ということで、このちょうど土塁断面広場の部分と後ほど行きます東門のところ2箇所にですね、ここが水木跡である史跡であるということを示した石碑が建てられたわけなんですね。でこの水木の文字の方なんですけども、どなたが書いたかというと、実はその当時筑紫郡だったんですけども、その郡長をしてました伊能親次さんという方が記号で書がうまかったということで書かれてまして、で実はこの伊能親次さん、この水木跡だけではなくてですね、実は他のところもですね、例えば、太宰府政庁跡の史跡碑であったり、あるいは国分の河原釜という場所があるんですが、そこも国史跡の碑が立っているので、そちらの火の文字であったり、あるいは太宰府天満宮にはクスノキもこちら、はい、天然記念物で指定されたんですけども、その石碑についても文字を書いていらっしゃるということなので、ぜひ他の太宰府政庁天満宮さんに行かれたときは、その石碑の文字も見ていただければなと思います。で伊能親次さんはこの筑紫郡長を務められたと、その最後の方はですね、現在の飯塚市長なども務められていますので、ぜひ飯塚の方なんかはぜひご覧になっていただければなと思っております。
そうですか、伊能親次さん、
はい、
覚えやすい名前ですね字がうまかったんですね、
はい、そういう方が書かれているということ、ちょっと現在ちょっと見えづらい場所になっておりますけども、
はいはい、でも見えますよ
、はい、ちょっと角度を変えて見ていただくと、
はい、あ、見えますね。
そうですね、水木跡という
水木跡と見えますね、はい、
はい、ぜひ水木がもう代表するようなところに立っておりますので、はい、ご覧になっていただきたいと思います。
2メーターぐらいの、ね、石碑ですね、
はい
はい、下から見えます。
はい、それではこう水木断面広場からですね、今度は三笠川の方に向かって、さらに東へと津川さんと歩いて、
あ、そうですか、はい、じゃあここからその石碑へ向かって歩きますね、登りますね。水木の土塁の方に上がってきました。この辺は広いですね、
はい、幅が広くなっております、そうですね、ちょうど今津川さんと歩いている場所が水木のちょうど包みのですね、はい、土台の上になっております。で水木跡、北から向かってくる敵を防ぐために、北側はですね、はい、急な斜面、角度がついた、およそ80度とも言われますけど、急な斜面になっております、はい。で一方南側、内側ですね、太宰府市側は今歩いていますように、少し後半なだらかに、
なだらかですね、
はい、一番メインの高さのところが後ろにこうずっと緩やかに、
緩やかですね、
はい、その緩やかになっている傾斜の上を今、はい、ゆっくりと散策しているわけでございます。
ここはもう散歩にぴったりのね広々としたところですね。
そして先ほどの土塁断面広場から三笠川に歩いていく途中に、またですね、実はここの場所でも木碑が入ってたのあろうという場所が、
ほうほうほう、
はい、でこちらは太宰府市さんがですね、発掘調査されまして、こちらの方も残念ながら木碑の本体は残っていなかったんですけども、
あ、そうですか、
はい、ただこう木碑を支えるようなこう横の支えですね、支柱とか、はい、そういったものは見つかってまして、ここにも木碑が入ってたんだろうということで、抜き出された木碑は何らかに活用されているんじゃないかなと思います、
はい、木碑の幅ですけども 7,80 センチありましたよね、確かね。
そうですね、幅は広いですね、木碑はですね、やはり大量の水を一気にですね送るということで、はい、東門の方でですね見つかっている木碑があるんですけれども、はい、木碑自体の幅はですね、だいたい幅が120センチで、高さがですね80センチぐらいある、大変巨大な、
ね、
はいはい、で実はこの木碑なかなかこう大きさが実感しにくいので、実は東門のそばに実はコンクリートでひっそりと再現してある場所もありますの です、ね、これ東門のところに行った時にぜひ津川さんこのくらいの大きさですのを見ていただければなと思うんですけれども、大変大きなものでしたので、木材をつなぎ合わせてですね止めていたりするんですけれども、はい、そういった今で言うと釘ですね、春貝といいまして、ホッチキスの芯の形、はい、この字型の、はい、ありますか、あのような形をイメージしていただければなと思うんですけども、ああいった大型のですね、鉄の、金具でつなぎ合わせて、それで大きな 120センチかけ80ぐらいの大きなこう木碑を作りまして、はい、それでまあ水を送っていたという形になりますね。
なるほど、よくわかりますね、ホッチキス。
形のイメージとしてはそれが一番、近い
もの。そんなものでね、はい、止めてずっとつなぎ合わせていったという。
そうですね、その一つのカスガイがだいたい重さがですね 1.6 キロぐらいあるそうなんです。
あ、そんなにあるんですか。
いや、まさにその大変、まあ、分厚いですね、強固なもので止めてたからこそ1350年こうですね、機能を保ってたのかなという気がするんですけれども、はいはい、そういったところもイメージしながらぜひ、ね、歩いていただければと
思います。今土塁の横の広場をずっと歩いてますが、正面に九州自動車道が目の前に見えてきました。ここから段差がありまして、ちょっと下がってきますね。線路が見えてきました。50メーターぐらい先に私鉄電車の線路が見えてます、はい、土塁がちょっと途切れた部分ですね、はい、西鉄電車が東西を横切って走ってます、その前に、大きな柿の木が1つ、お、2本3本ありますね。ちょっと水木が途切れた部分ですね、
はい、先ほどの水木断、土塁断面広場からずっとですね、水木に沿って歩いてまいりましたら、突き当たったらですね、三笠川が流れておりまして、ここで、ね、はいはい、一旦水木が途切れることとなります。で、実はですね、この水木、三笠川に近い部分ですね、ちょうど三笠川分含めて大体180メートルほど、実は土塁が失われてしまっているんですね。
なくなってる、
はいはい、で、この部分のことを一般的にはですね、決定部、欠けた包みの部分というふうに呼んでおります。
決定部、
はい、で、まあ、この部分がちょうど水木がですね、まあ、長年三笠川が流れておりますので失われてしまったと考えられているんですけども、はい、まあ、逆に言いますと、もう自然の力で水木がなくなっておりましたので、だからこそですね、この場所を通れば実は水木を壊すことなく通れるということなので、この三笠川に一番近いところを西鉄天神ホームですね、そして九州自動車道や国道3号線も、ね、水木のど真ん中を通るわけではなかなか行きませんので、あえてこの失われている川のそばの部分をこう際の部分をですね、通っているという形になっております。
なるほどね、
はい、でちょうどこの、ま、川と交差している部分なんですけども、はい、ま、当時、いわゆる関所、ま、川を通っています、川の関所があったんじゃないかというふうにも言われております。で、実際にですね、この高速道路を作るときなんかに白調査してみますと、向こう側から、ま、こちらの西門側からしますと三笠川の対岸の方なんですけども、はい、そういったところからはかなり大きめのですね、人の頭ほどぐらいの大きさのある石が敷き詰められた跡なんかも出てきまして、どうやらこの川が面した部分に、まあ、当然当初は防衛施設ですので川のところだけ何もないということもありえないだろうということで、まあ、おそらくはそういう関所であったり、こう船を止めるような、まあ川を守るような施設があったんじゃないかなというふうに考えられております。
はい、
で、実際にですね、まあ、少し時代は下るんですけども、鎌倉時代の人の歌なんかになんかそれっぽいことが出てくるわけなんですね。
はい、
例えば鎌倉時代にですね、まあ、公家として、あとは歌人として活躍した人物にですね、藤原の光俊という人物がいるんですけども、はいはい、まあ、僧侶になって神官というふうにも呼ぶんですけども、この方ですね、後鳥羽上皇と鎌倉幕府が対立した1221年の承久の乱に関連しまして、で、都の方から実は太宰府の1年間流罪に流されてしまうんですね。で、まあ、その方は歌人ですので、まあ、歌が得意ですので、まあ、その時に九州に来た時に次のような歌が残っております。夕霧や立ち隔つらん岩垣の水木の席は船もとどめずということで、どうも九州に来た時の水木の様子を歌った歌らしくてですね、はい、で、岩垣のというのは要は石垣、
はい、
で、水木の席は船もとどめずということで、まあ、どうも水木の席は船が行き交ってたとか、そういうところにどうも石垣があったというような歌が残ってますので、まあ、間違いなくあったということは言えないんですが、どうもその時代にもそういう痕跡が残っていたんじゃないかなと。
そうですか、
はい、まあ、この三笠川の部分に、まあ、水木をまたぐですね、まあ、門のようなものがあったんじゃないかなということをぜひ、はい、推察して、そういったことも考えながらぜひ向こう側にまた渡ってみていただきたいなと思っております。
はいはい、では今ちょっと途切れた水木が途切れた部分から向こう岸へ、渡ると。要するにこの線路の下をくぐって向こうへ行くということですね。
そうなんですね。実はこの先端部分で来ますと本当にもう川の対岸数十メートル先にはこう水木の東側の部分が見えてるんですけど、ただ残念ながらですね、はい、この水木の西から東にまっすぐ行くことが現在のところできないんですね、はい、ですのでどうしてもですね東の方に行くにはですね、下折駅の方北側の方から回っていただいて、はい、水木橋の橋を渡ってぐるっと迂回していただくか、
はい、
あるいは南のですね太宰府市側の方に下っていただきまして、
はい、
そちらの橋の方ですね、ぐるっと迂回していただいて、南の方から迂回していただくかっていう、2つの迂回路があって、どちらにしろちょっと直線的ではいけませんので、はい、今回は、北側の下折の方から抜けまして、はい、水木の東側部分へと行ってみたいと思います。
はいはいはいはい、ではそちらの方へ歩いていきます、はい、
ここでふと足元を見て気づいたものがありました。それは先ほどの石碑とは違った石碑です。見渡しますと同じような石碑がいくつかあります。
さあ、ここに石碑がありますね、
はい、今はですね私と津川さんの前にはだいたい一辺が20センチぐらい、18センチぐらい で高さがだいたい80センチだったら1メーターぐらいの石碑が残っております、はい、津川さん、これがですね水木跡の歴史を教えてくれる実は大事な石碑なんですね。
あ、そうですか、
はい、でこちらの正面の方に回っていただくとですね、
はい、
ちょっと見づらいんですけれども、正面の方には史跡水木跡教会というふうに書いてあるんですね。
あ、そうですか、はい、ちょっとまあ見にくいです。
そうですね、こちらの部分は半分ちょっと埋まってしまってますけども、はい、この石碑何かと言いますと、先ほどもご紹介しました、要は、1921年にここが水木跡が史跡に国の史跡に指定されるんですけども、
はい、
その時にどこからどこまでが史跡だということがわからないと開発されてしまう。
なるほど。
ということでこの範囲が史跡ですよという、要は角にですね、
はい、
ここの石碑がたくさん建てられまして、でこの石碑とこの石碑を結ぶ線は史跡に指定されてますよという、範囲を示すための石碑なんですね。
あ、そうですか、
はい、なのでこれまで歩いてきました水木、実はいろんなところにひっそりと立っておりまして、
あ、そうですか、
はい、なのでこの水木跡を示す範囲がですね、令和3年に地元のボランティアさんと私一緒に調べまして、水木跡の方にもですね東側と西側で27本これ石碑が立っていると。
あ、そんなにあるんですか、
はい、でこの石碑を結ぶと100年前に指定された範囲が分かるという、そういうものになってまして、ぜひ皆さん水木跡を散策されて、ぜひこのような石碑を見られましたらですね、あ、これ100年前に史跡指定した範囲を示すものなのかということで、そういったものもぜひ見つけながら楽しんで歩いていただければなと思います。
この石碑ですね、草の中に埋もれてますので、よく見て、探してください。
そして西鉄下折駅へと歩いていきます。
水木夢広場を出発して、田中さんにご案内していただきながら、水木をあちこちこう歩いて、西鉄下折駅に来ましたね。
はい、そうですね、今ちょうど津川さんと、下折駅に到着いたしました。ちょうど西鉄の下折駅といいます と、2022年の8月28日にこう雑誌の熊と下折まで公開になりまして、大変便利になりました。
ね、今ちょうど目の前に、ね、その高架部分が見えてますけどね、
はいはい、もう大変駅も綺麗になったんですけども、
ありましたね、
はい、でこの下折駅、
はい、
下と言いますと実は次なる上折ももちろんあるわけなんですね。
そういうことですね、
はい、で実はもともとこの一帯は上折下折に分かれ前は折村となってまして、
そうですか、
はい、例えば戦国時代なんか太宰府の岩屋城の戦いで有名な高橋城なんかも書状にですね、はい、こう出した書状なんかに大折村というふうにも出てくるんですけれども、
で、は
い、でその後今のように、下折と上折に、分かれたわけなんですけれども、はい、で実はこの下折駅からですね、
はい、
駅の前にですね、下折南ヶ丘線という、綺麗な道路がずっと伸びてるんですけれども、
ね、
はい、で実はこの駅から、南西の方にですね、はい、800メートルほど行きますと、上折地区があるんですが、
はい、
この上折地区の追松神社に皆さんよろしければ足を伸ばしていただきたいなと。で実はこの上折の追松神社なんですけども、はい、実はその今回ご紹介しています水木跡もしくは上折の小水木に使われた縄文の門祖、いわゆる礎石が実は境内に残っていることが分かったんですね。
あ、そうですか、
はい、でこちらですね、新たにずっと置かれていたそうなんですけども、はい、新たに大野城寺さんの方で確認されまして、
あ、
あの これは年代的にもですね、はい、664年に水木が作られたというふうに、はい、まあ、日本書紀に出てきますけど、まあ、どうやらその作られて間もない頃に使われた礎石だろうということでして、
は
い、
ですね、
はい、なので実は大野城市さんの文化財にも指定されている大変貴重なものでして、まあ、ぜひですね、はい、古代お好きな方はぜひご覧になっていただければと思っております。本当につい5年ほど前に確認されてですね、それまで境内に置いてあったそうなんですけども、
は
い、ちょうど柱の穴が開いてるんですけども、はい、改めてその地元の人とまた大野城市の教育委員会さんですね、文化財の方が確認されて、はい、いやどうもこれは古いものでやはり柱の門の柱を建てていたものに違いないということで、新たに発見されたということで、今も境内に置かれているそうなので、ぜひですね、こうそういった実はひっそりと街並みの中に1300年前の文化財が眠ってますので、はい、見ていただければと思ってご紹介いたしました。
そうですね、ぜひ見ていただきたいですね、
はい、それでは下織木が今度は東の方ですね、はい、水木跡の東側の部分の方に歩いていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
今週は太宰府の特別史跡水木跡を歩きました。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんでした。来週もこの続きを歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は宮間市大江の高若舞のお話です、
はい、
幸せ若い舞うと書きますが、まあ、戦国武将にこよなく愛された高若舞、織田信長とセットで覚えている人も多いかと思うんですが、うん、はい、この宮間市大江の高若舞は毎年1月20日、つまり今度の土曜日ですよ、
はい、
はい、奉納されるんです。五穀豊穣を祈って大江天満神社の高若舞堂というところで行われるんですね。11時半から開会式があって、正午から上演スタート、だいたい3時半くらいまで上演されてるんじゃないかと思います。
はい、
この高若舞なんですが、国指定の重要無形文民族文化財でして、まあ、正しくは大頭、大きな頭と書いて大頭流高若舞というんですが、
はい、
その、演目の一つ、今回発表される、夜打ち蘇我、お稽古中の音声をちょっと聞いて、こんな感じだと掴んでください。
つけつねを寝ろことは、
もう聞いていただくとなんとなくわかるんですが、お訴えなんですよね、
いい声してますね、
この見てわかったんです。舞は踊りではない、お訴えなんですよ。どうしても踊るってくるくる回ったりとか飛んだりしてるイメージありますが、そうではないんですよ。この声とともに前後左右に動きはありますが、飛んだり跳ねたりはしません、
うん、
でこの舞台なんですけどですね、舞台の周りに五七の霧と、音陽の菊の門の幕がバーッと張ってありまして、その前に小鼓方がポンポンと叩いてます、
なってますね、
そしてその手前に3人の演者が並びます。この、姿というのが烏帽子に素袍を着て右手に扇で両手を広げてちょっと前傾姿勢で歌うんですね。
なんかあれですね、赤とかオレンジとかこう鮮やかな色ですね。
そうなんですよ、うん、でずっとこう言葉が続きつつ、時々こう盛り上がるところになると前後左右の動きがついたり、足踏みが入ったりするんですね。でこの1月20日のこの大江の天満神社で行われますこの高若舞の奉納ですが、ですね、小学校、大江地区の小学校5、6年生の男の子と保存会の大人の皆さんが出演になります。でこの大江地区への引っ越しを機に高若舞保存会のメンバーになりました小川仁さんという方にお稽古中に話を聞いてきました。今回5回目の舞堂の出演なんですが、実はお仕事は、市役所の職員さん、それゆえ入会時点ではこんな気持ちだったそうです。
事務方的なことを やろうかなと思っていたら、はい、それならできるかなと思ってですね、そしたらこう舞うようになっちゃって、いつの間にか、はい、
どの段階で俺事務方じゃねえって気が
ついたんですか。まあ最初にもう あ、もう戦闘できんとばいなっていうふうになんかなっちゃいました。
まさに流れの中で舞い始めたんですけど、うん、でやってよかったなと思うのはやっぱり一つメンバーの良さゆえにやってて楽しいと。そしてもう一つこんなことがあるそうです。
それはやっぱり、まあ、皆さんの前でですね、あのできるっていうのは限られたものしかできんけんですね、ここにおるものしかできないけんので、その分は思いますけど、はい、
正直緊張するでしょ。
そうですね、緊張はしますけど、うん、なんか覚えとくと自然と出てくる感じではありますね、やっぱ。はい。度忘れすることもありますけど。
もう分かる気持ちですけど、やめたいと思ったことはね、もうやめられんと思っておりますという小川さんなんですが、この紅若漫画が続いていることについて、こう思うそうです。
やっぱ日本で唯一ここしか残ってないので、やっぱりですね、それは、もう家元もそうでしょうけど、やるよりみんながやっぱり、続けていかないといけない一応持ってやってるんだろうと思いますけどですね、はい、
扇は浅利のよ。
そしてこの紅若舞保存会会長で第31代家元の松尾正春清継さんがねこんなことをおっしゃってたんですね。大江のこの紅若舞を鑑賞することで皆さんにこんなことが伝わればいいなとおっしゃいます。
昔は織田信長とかこういうのを見たり、まあ、自分でも待ったりしてからしてたんだよっていうのを、昔はこうやったんやっていうのは、今とやっぱ全然違うからですね。そういうのをこう確認というか知ってほしい。昔はこれが前というか芸能をやったんじゃないかなと思いますけど、質素な
派手さはないけど、ぜひ噛み締めていただきたい。会場ではですね、元佐賀大学の教授が解説してくださったり、あと解説書もありますので十分理解できると思います。メタバースでも楽しめますので、この辺は詳しくは宮間市役所のホームページをご覧ください。
中島理恵さんでした。番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。また Apple、Google、Spotify、Amazon、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。